お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはキリスト教入門講座です。キリスト教と聖書に関するお話を賛美歌とともにお送りします。今週のお話はセブンスデーアドベンチストキリスト教会牧師の安河内明さんです。セブンスデーアドベンチストキリスト教会では毎週土曜日に礼拝が行われています。お近くの教会をお探しの方は AWR 日本語放送希望の声がかりまでお問い合わせください。では安河内さんのお話を聞きいただきましょう。今日のお話のタイトルは言葉の始まりです。
AWR 放送をお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。このシリーズではキリスト教の経典である聖書がどのような経緯を経て成立し、私たちの日本へ伝えられたかについてお話をしてまいりました。そして前回はこの聖書の書かれた目的は人を教え戒め、また誠の神様を愛するようになるためとお話しいたしました。今回からの3回はこの聖書の言葉がそもそも私たち人間とは何者なのかについて、そしてどんな存在なのかについて教えていますが、私たちが何者かということについて、このことをご一緒に考えてみたいと思います。その第一回目として、人間は神様に創造されたものと聖書の言葉を教えています。つまり言葉、私たちの文化や文明の始まりは神様が全てのものを作られたことによって始まったと教えているのです。このような教えを神様が創造なさったことから創造論と呼んでいます。こう聞かれると、皆様は人間を含めこの地上のすべてのものが進化を繰り返して現在に至っていると学校で習ってこられたことだと思います。このことに関して一つだけはっきりしていることがあります。それは進化論者も創造論者もどちらもこの世界の始まりを見たことはないのです。それぞれの研究成果をもとに書かれた言葉を信じているのです。進化論について簡単に申し上げますと、45億年くらい前に水中に微生物のような命の始まりとなるものが誕生し、これが進化を繰り返して地上で暮らすようになり、哺乳類から人類の祖先である原人と言われる人々が生まれ、ついに人類まで至ると説明しています。この考えが成立するためには、種類を飛び越え、 優勢なものが誕生しなければならないわけです。さて、創造論についてお話をしましょう。もし聖書をお持ちの方は、一番最初のページをお開きください。創世記の第一章です。そこに、はじめに神は天と地を創造されたとあります。そして神様が第一日目に光あれとお命じになると、光が現れたのでした。神様の言葉によって世界が作られたと聖書は記録しています。二日目には空と空気、そして三日目になると陸地が誕生し、植物がその上に繁茂いたしました。四日目には空に太陽、そして月や星が作られました。五日目には魚と鳥類、鳥ですね、が作られ、六日目には動物、そして最後に人間が作られたのでした。七日目に神様は休まれた。安息日が最後に来るのです。聖書の中ほどイザヤ書45章に、神様がこの地上をいたずらに創造されず、人の住処に創造されたと書かれています。神様は6日目に人間を創造されるまで、人間がこの地上で生きるために必要なものを順々に創造されました。この地上はまさに人間が生きるために神様が与えてくださったものなのです。ところで神様は、人間だけは土の塵でまず人の形を作って、その中に命の息を吹き込まれて生きるものとなったと記録されているのです。そして人間が死ぬときに息を吐き出して亡くなると言われますが、最後は命の息を神様の手によって肉体から取り去られるのではないでしょうか。そして体は塵に帰っていきます。想像の逆になっていくのです。また神様は神の形にかたどって人を創造されたと聖書に記録しています。人間だけは他の動物と異なり、理性を持って自由に判断し、言葉を持って互いに文化を築いています。そして神様は人間を互いに愛し合うものとして創造されました。だからこそ愛し合うことによって新しい命が生まれるのです。 またすべての生き物が種類に従って創造されたと聖書は述べています。自然界をご覧になってください。動物から植物に至るまで、すべての生き物がそれぞれの種類に分かれて存在します。冷静に私たちの周りの世界をご覧になっていただきたいのです。聖書が述べている通りではないでしょうか。さて、7日目安息日、神様は7日目に休まれたと書かれています。神様は創造の1週間を終えてお疲れになったので休まれたのでしょうか。神様はそんなに弱い方ではありません。この休みには2つの理由がありました。まずこの日を設けることによって、誰が地球を創造したか、すべてのものが覚える記念日とするためでした。6日の間働いて安息日を休むときに、人間は神様によって作られた存在であることを忘れないためです。そしてもう一つ、これは人間にとって最適な生活のリズムだからなのです。現在のカレンダーは7日間で1週間という単位を用いていますけれども、これは計算をしたりするときには面倒です。今から約500年くらい前でしょうか、1週間を10日間にしたらと考えた人たちがいましたが、数年間で元の1週間は7日間に戻ったそうです。やはりこれが人間にとって最適のリズムだったのでしょう。それだけではありません。この1週間が7日間という期限はどこにあるのでしょうか。1年365日は地球が太陽の周りを一周する時間です。そして1日24時間は地球が自転する時間です。1ヶ月約30日は月が地球の周りを回る時間であります。これらの暦の時間は天体の動きが元になっています。ところで、自然界を含めて1週間が7日間という根拠はどこにあるでしょうか。少なくとも月月火水木金金などと言っている国にはその起源は見つけられるはずはありません。歴史を遡っていきますと、この起源は聖書の世界からしか見つけることができないのです。そして紀元前の2世紀から3世紀くらいまでは、今日の日曜から土曜日で1週間が終わるというカレンダーが変わることなく受け継がれていることがはっきりしています。この歴史の一番古いところは、誠の神様を信じる人たちのおいで中において守られていたのです。そうなると天地創造が神様によってなされ、それから今日に至るまで神様を礼拝するために毎週安息日を守りという1週間ごとの制度が守られ続けてきたと考えても良いのではないでしょうか。神様は今日の土曜日、第7日目を創造の記念日として休むように、 聖書の中でしっかりとお命じになりました。イエス・キリストも第7日安息日を守られ、その後の初代のキリスト教会も聖書の命令に従ったのです。最後に、神様がこの地上のすべてを創造されたとすると、私たちが生きている理由がはっきりします。神様は互いに愛し合うためにあなたに命を与えて、いろいろな能力を与えられました。あなたはそれを用いて、周りの皆様の幸せのために働いていただきたいがために、この世に生を受けたのでした。しかし、進化論では、なぜ命が存在しているのか答えがありません。たまたま、偶然が積み重なって、今日の私たちが存在し、これからもただ続いていくということになります。聖書はこれからの未来についてもはっきりと示しています。このことについてはまた別の機会にお話をいたしましょう。始まりの言葉は神様の言葉によって始まりました。そして私たちは神様によって互いに愛し合うために創造されたのでした。
キリスト教入門講座、今日のお話はいかがでしたか？途中おかけしました曲は、静まれ我が魂よ、静まれ我が魂よでした。それでは今日はこの曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。あなたのそばに、あなたのそばにです。来週もまた安河内さんのお話でお送りします。どうぞお楽しみに。次は光と共にのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光と共にをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
おはようございます。千崎勤です。 イタリア一の大金持ちというと、あまり金持ちすぎて誘拐団から身を守るため南アフリカに移住しているマリーノ・ベニート・キャベツリという人がいます。彼は北イタリアの貧しい農家の出身でした。大学中退後、貿易業を始めました。ところがふとしたことからガーナのエンクルマ大統領と知り合いになり、その後ろ盾でアフリカ諸国と貿易をして少しの財産を築きました。が、間もなくガーナの革命で商売がダメになってしまったのです。ところが彼に再びチャンスが訪れました。1973年チューリッヒ空港でアラブの二人の青年と仲良くなったのです。排他的なスイス人に混じって寂しく学んでいたこの青年たちに親切を尽くしました。これが実は大油田の持ち主のあのアラブ王族の息子たちだったのです。この息子たちのつてで一躍大石油供給業者となってしまったのです。まさに大金持ちになったきっかけは小さな親切だったわけですが、親切な心こそ人生を切り開く最も大きな鍵なのかもしれません。あの有名なトルストイは、小さな親切はお金持ちになる以上の幸いをもたらす、その小さな親切が神様から覚えられ天国に導かれ永遠の命をもたらすと言いました。幸いをもたらすために親切にするわけではありませんが、少なくともそうすることで誠に不思議なチャンスが生まれてくるのも事実です。なぜならやはり人は親切にされて初めて心を開くからです。
光と共にはいかがでしたか。この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。今月末の消印まで有効です。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。
ここで AWR からのお知らせです。 AWR 日本語短波放送は今月10月31日の朝の放送をもちまして休止させていただくこととなりました。これまでの短波によるご聴取ありがとうございました。今後 AWR 日本語放送は AWR ジャパンのホームページにて公開させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 URL は www.awrjapan.net、 すべて小文字で www.awrjapan.net です。なお、番組中の光とともには引き続きラジオ日経の短波放送でもお聞きになれます。
次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。アドレスのお問い合わせ、その他すべてのお便りの宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声がかり、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声がかりです。なおファックスの方は 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。